コロナパンデミックを通してこれから向かう将来をニューノーマル、新しい状態と呼ぶようになりました。それがどんな新しい状態なのか分かりませんが、確かに私たちは今日常生活の中にいろいろな変化というものを感じ取っています。大抵私たちは変化を恐れます。しかしその変化をチャンスと考えることもできます。なぜなら私たちは今何かを新しく始めやすいところに立っているからです。その一つに私たちは新しい自分を発見し、新しい自分になりうるということがあります。これらを踏まえてこれからしばらく新しい出発というシリーズで礼拝説教をさせていただきます。あるデータによりますと、日本人は平均して1ヶ月に76分ものを探しているそうです。 Maybe this is common to any people。 これは1年間ですと15時間12分、人生80年にするとどれぐらいになると思いますか？人生80年にすると50日となります。1日のうち50日ということは、今日から4月の半ばまで飲まず食わず眠ることなく私たちが毎日ものを探し続けるということです。仮にメガネを探しているとします。なぜメガネは見つからないのでしょうか？理由はありますが、おそらくその第一の理由は他のものが多くありすぎるからです。部屋の中に机と椅子しかないならメガネはすぐに見つかりますでしょう。しかしこれはうちのこと言ってるような感じですけども、ソファーの上に山積みとなった洗濯物の中にメガネが紛れ込んでいたとしたら、それを見つけるのは難しいことでしょう。それはメガネを探すというより、メガネを発掘するというようなことです。決定回避の法則というものをご存知でしょうか？プリンストン大学のイー・シャッフェイオ博士が行動経済学をもとにして提唱する法則です。この法則は、選択肢が増えすぎると人は何も選べなくなるという法則です。そして人は選択肢が多ければ多いほど無気力になるというのです。私たちは人類史上最も多くの情報を得ている者たちです。しかしいかがでしょうか？私たち最も無気力な思いに支配されているとも言えるのではないでしょうか。現在日本やアメリカの教育制度には子どもたちをこの無気力から守る政策はありません。それはまた子どもに限らず、多くの大人たちもこのことから抜け切ることができません。もしアメリカ政府がこのことを改善できるのなら、それは将来の国益に大きく影響するでしょうが、その術がないのです。しかし興味深いことに、ユダヤ人の教育制度にはそれがあると言われています。先に取り上げたシャッフェール博士もユダヤ人です。ユダヤ人の教育は子どもに多くの選択肢を与えるのではなくて、反対にその選択肢を少なくさせます。 子供たちはタルムードによる教育が終わる20歳前後までは外の情報に触れることは推奨されません。そしてその情報遮断の極めつけは何だと思いますか？安息日という制度です。彼らの安息日は神が定めたものです。彼らは金曜日の夕方から土曜日の夕方までテレビ、ラジオ、携帯、メール等を使わず全ての仕事をやめます。そして礼拝に行き、神の前に出、家族や親しい友人と時間を共有し、自分に向き合います。彼らは情報収集において完全に一日世界から遅れを取っています。しかし、ご存知のようにイスラエルは、世界の先頭を行く IT 先進国であり、イスラエル政府は世界最高の情報機関を持っています。私はもともと整理整頓が苦手でした。とても苦手でした。しかしある時から考えが変わりました。そのきっかけは読んだ本に書かれていた一節の言葉でした。それが変えました。あなたの机の上の状態はあなたの心の状態をそのまま表しています。自らを顧みて私はその言葉に納得しました。机の上がもろもろのジャンクで散らかっているような環境から良いものは生まれないだろうと思いました。そしてそのことは全く私の心を言い表していたのです。商品の管理を任せられている者たちは定期的に棚卸しという作業をします。それが食品であるならその棚卸しは毎日の日課となります。そしてもしその中にもはや商品として成り立たないものがあるとするならばそれは処分をしたりすることでしょう。そのことを怠ることにより顧客に健康被害を与えてしまうことがあるからです。同じことが心にも当てはまります。私たちは定期的にキッチンやガレージの整理整頓をしますが、果たして皆さん、私たちの心はどうですか？誰の心にも三つの棚があります。それは過去、現在、未来と呼ばれる棚であり、そこに私たちはいろいろなものを置いています。いかがでしょうか？今朝一緒にその棚卸しをしてみませんか？今日は特に過去の棚卸しを皆さんと共にし、来週以降現在そして未来の棚卸しをしたいと願っております。私たちの心の過去の棚には過去に経験したもろもろのことが保管されています。そのことが私たちの支えとなっているようなものもあれば、目を合わせたくもないようなものがそこにはあります。皆さんは身近なものを整理しているときに手の動きが止まってしまうことがあることをご存知でしょう。それは私たちが過去のクリスマスカードやイヤーブックを手に取ったときです。それらにはいろいろな思い出が込められていますので、しばし私たちはそれを読みふけり、その一日の整理が全く進まなかったということを経験することがあります。これらのものには特徴があります。それは、 その過去の出来事は現在の私たちに大きな影響を与えるということです。時にその過去の出来事が私たちの言動を、今の言動を決定することがあります。それが今の私たちに良き影響を与えるものであるなら、それはそのままそこに保管し続けたらいいでしょう。しかしもしそれがあるゆえに私たちの心に苦々しい思いや怒りというものが、それを思うたびに湧き上がるのであるならば、それを取り出してまた棚に戻す必要はあるのでしょうか。それらを取り出してきては落ち込んだり、悲しみに吹き込んだり、怒りがこみ上げてくるというようなことを私たちはこれからも続けていくのでしょうか。イエス・キリストはマルコ7章20、23節で言われました。人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。ここで言われているものは、私たちの心の棚にある苦々しい思いです。これらがそこにある限り、それらが私たちの口や態度となって外部に出てきます。そしてそれは多くの問題を生み出します。最も厄介なことは、これらのことは人から人へと感染していきます。これらのことによる感染被害はとてつもなく大きいものです。かつて北の国からという日本のドラマがありました。そのドラマの中に一人の女性が出てきます。彼女は心の棚に人には言い得ぬ暗い過去を持っており、こういうのです。私の心の中にある過去を消すことができる消しゴムはないかしら。彼女はそのことを心の棚から取り出して処分したい。しかしそれをする術を彼女は知らなかったんです。聖書は私たちの心にある過去の棚に置かれているものを処分できる方法が一つだけあると言います。もういらない、見たくもないと思っているものをまた同じ棚に戻す必要はないよと聖書は言うのです。でもそんなことどうしたら可能になるのか。それはイエス・キリストの十字架によってなされるのだと聖書は言うのです。なぜそれらのものは自分でどうすることもできないのでしょうか。それらのものは聖書が言うところの罪と呼ばれるものだからです。この罪はとてもとても厄介なもので、それを自分ではどうすることもできないんです。世の宗教もこの罪には気がついており、 いろいろなアプローチを持ってそれを取り除く可能性について語ります。1、修行をしなさい。水に打たれ身も心も清めなさい。2、経典に従いそれを守り通しなさい。3、善行に取り組みなさい。それを続けなさい。この聖書は二つに分かれる書物です。その最初のものを私たちは旧約聖書と呼びます。それはイエス・キリスト誕生以前のことが書かれた書であり、そこには今お話しした三つのことを守ることにより罪を解決しようとした人たちの記録がここには書かれています。そして私たちはその試みのチャレンジの結果を知っています。そう、それは全敗でありました。人は自らの力により罪からの救いを勝ち取ることはできないというのがこの旧約聖書が示していることなんです。新約というその後の時代になってもこの旧約の方法により救いに預かろうとした人がいます。それはパウロです。彼はどうにかして自らの力により救いに預かろうとしました。しかし彼はそこに至りませんでした。その理由について彼は書いていますが、その彼の真実な一言にこの試みに対する私たち我々人間の本質的な姿が込められています。彼は言いました。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。私は何を今何を言うべきか、今何をすべきか分かっているのに、それをする力が私のうちにはない。それゆえに私のうちに罪からの救いはないと彼は告白したんです。しかしその彼はイエス・キリストに出会います。そして彼は聞きとして言うのです。ローマ8章1節から3節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからである。律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち、御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたからである。イエス・キリストは、私たちにはどうすることもできない罪のために自らが十字架にかかり、その罪から私たちを救ってくださいました。その十字架によって私たちの罪は許されることを信じて悔い改めるなら、私たちの棚にあるすべての罪は取り去られるんです。そしてその古き罪を再び棚に戻す必要は ないのです。ヨハネ4章にはイエス・キリストがサマリアの井戸で一人の女と出会ったということが記録されています。その女はある過去を背負って生きていました。その過去がその時の彼女の生き方を決めていました。彼女はその過去ゆえに人目を避けて生きていたのです。その女にイエスは語りかけます。あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさい。女は答えて言った、私には夫はありません。イエスは女に言われた、夫がないと言ったのはもっともだ。あなたには5人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。あなたの言葉の通りである。その女が抱えていたことは過去の男性関係でした。イエス様は彼女から聞くまでもなくそれを知っていました。本来私たちなら気を使ってそのようなことは触れずにその女性に向かい合います。しかしイエス様ははっきりとその女に言ったのです。あなたの夫を呼んでここに連れてきなさい。そのことは彼女の過去の棚に長い間動かされることなく置かれ続けていたのです。それは彼女の前に立ちはだかる巨大な岩のようなもので、それが彼女の行く手をいつも塞いで、彼女はその先に進めないでいました。そのことを知るゆえにイエス・キリストははっきりとこの女に指摘したのです。先に私たちならそのようなことには触れないと言いました。なぜならそれに触れても私たちには何もできないからです。しかしイエス様はそのことに対する解決を知っていたのです。ですからイエス様はこのことを指摘し、その彼女の心の岩を、その存在を、岩の存在を神の光の前に出したのです。ヘブル書は私たちに約束しています。永遠の御霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたキリストの血はなおさら私たちの良心を清めて、死んだ技を取り除き、生ける神に仕えるものとしないであろうか。イエス様がこの女に与えようとしたことは、彼女の死んだ技を取り除き、神と共に生きる新しい人生でした。このことゆえにイエス・キリストによる救いを得た者にはあの言葉が成就するのです。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。皆さん、私たちはこれまで何十年と自分が願っていないものをその心の棚から下ろさずにそこに置き続けていませんか。これがなくなればいいのにとしばしそれを眺め、そしてまた同じところに戻してはいませんか。 そしてそれが3日後、10日後にまた私たちの内から出てきては外に向けて毒を振りまいてはいませんか。自分を傷つけてはいませんか。あなたと誰かとの関係を壊していませんか。私たちの心のデスクは、机は、時の経過とともに散らかっていきます。捨てるべきものをいつまでも抱え込んでいるゆえに、その周辺は騒然としてきます。その心の整理を先延ばしにすべきではありません。なぜならその過去が、よく覚えてください、その過去が私たちの現在の今の主導権を握るからです。それは私たちのこれからの未来に対しても絶大な主導権を握るものだからです。ですから聖書は私たち一人一人に語りかけるのです。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。デスクや棚の整理が実現しない、皆さん最大の理由をご存知ですか。それはとても単純な理由です。そのことを始めないからです。それが理由です。先延ばしにするからです。その間に状況はさらに複雑になります。驚かれるかもしれませんが、何十年も抱え込んでいた私たちの過去に対する心の棚卸しは、今日という日実行して今日終了する、解決することができるものなんです。この棚卸しが今の私には本当に必要だ、まさしくそれだと思われる方がおりましたら、どうぞ遠慮せずご連絡ください。皆さんが主イエスの十字架の前に立つ、そのお役に立てればと心から願っております。なぜなら私も皆さんと同じ弱い罪人なる人間だからです。Because I'm also weak man and a sinner like you. ニューノーマルと呼ばれるとき、私たちの心も新しくされて、イエス・キリストと共に光の中を歩み始めませんか。In this time, それではお祈りをさせていただきたいと思います。愛する天のお父様、今日私たちは各々の心の棚を見つめるひとときを持ちました。そこには私たちの過去が置かれています。 Dear Heavenly Father, today we each looked at the shelves of our heart. Our past is placed there.その中のあるものは長い間そこに置かれたままであり、それが今も私たちの今に大きな影響を与えています。Some of them have been there for a long time, and they still have a big impact on our present. それが良い影響ならいいのですが、それがあるゆえに 私たちがあなたから許されている本来の生き方を阻むことがあります。 It would be nice if it were a good inference, but because it is there, it is there are things that prevent us from living the way we are supposed to, which is allowed by you. どうかしよう。そこに光を当ててくださり、それをイエス・キリストの十字架の前に持っていくことができますように。Lord, may you shine your light on this and bring it before the cross of Jesus Christ. I pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.仰ぎ来い願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、そして聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。 May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Father,And the intimate fellowship of the Holy Spirit will be upon all of us now and forever. Amen.